地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月2日付北海道新聞マドランより、うたり、アイヌ語で同胞の意味です。うたりと題した記事をご紹介します。5月30日夕方、千葉県内の病院、がんで入院中の会社員佐藤誠さんがかすれた声で言った。感動です。視線の先には見舞いに訪れた俳優でアイヌ民族の宇梶隆さんがはにかんでいた。だって俺たちうたりじゃん。千歳市出身でアイヌ民族の佐藤さんは約10年前、妻よし子さんとの出会いを機に千葉県へ。昨年5月に大腸がんが発覚し、進行度は最も重かった。今年3月から入退院を繰り返す。佐藤さんは宇梶さんのファンで、よし子さんが5月中旬に少しでも主人が元気になればと宇梶さんに夫のことを伝えた。宇梶さんは5月は休みがなく6月には行きたいと応じたが、佐藤さんは5月24日に一度意識を失った。余命数日。翌日、佐藤さんの耳元で囁いた。宇梶さんが来るよ、頑張って。その時佐藤さんは反応しなかったが、26日に意識を回復した。宇梶さんは海外から帰国直後の30日に病室を訪問。よし子さんが作った民族衣装に復活との文字を添え、サインを書いてくれた。佐藤さんの手を握り、また来るね。佐藤さんは声を振り絞った。アイヌの力をいただいた。最高です。本日2つ目の記事は6月7日付北海道新聞ヒトランより、世界先住民族観光サミットに参加した広野博さんをご紹介します。観光振興を民族の自立につなげたい。釧路市の阿寒湖温泉を拠点とする阿寒アイヌ協会会長、世界先住民族観光連盟が本拠地ニュージーランドで4月に開いた観光サミットに参加し、思いを強くした。サミットには20カ国地域から約300人が集まった。ニュージーランドのマオリは自ら観光施設を運営し、利益を民族の教育や福祉に活用する事例を報告した。目指す姿だと感じた。釧路市生まれ、8歳で市街地から母方の親族が住む阿寒湖温泉へ移った。祖父はアイヌ文化伝承に尽力した故山本助家氏だが、少年時代民族の自覚はなかった。東京の建設会社で働いていた30代の頃、都内でアイヌ料理店の移転を手伝った。店に来た同胞の多くは差別のため故郷を離れていたが、誰もが自然を敬う民族への誇りを熱く語る。語れる知識のない自分が恥ずかしかった。歴史や古式舞踊を学び始め、2008年に両親の待つ阿寒湖温泉に戻った。アイヌコタンで古式舞踊の踊り手になった後、阿寒アイヌ工芸協同組合の職員に、舞踊や民族料理の講師も務め、今やコタンのまとめ役の一人だ。アイヌ文化の案内人を養成し、丸木舟など民族文化を取り入れた体験型観光を目指す。ターゲットは外国人観光客。アイヌ民族が、アイヌ文化が世界に認知されれば民族の自信になると信じる。父と妻、中学1年の長男と暮らす53歳。本日3つ目の記事は6月17日付北海道新聞より、命の恵み、カムイの贈り物。銃の小銃が獲物を捕らえた。100メートルほどか。バーンと銃声、硝煙が立ち上がる。よし、当たった。アイヌ民族のハンター、門別敦さん。寮で生きるアイヌは数少ない。日高管内ビラトリ町二部谷の山林。結婚をたどり、急斜面を降りる。メスのエゾシカが倒れていた。カムイ、神に感謝し、自然から必要なだけの命をいただき、自らの命へとつなげていく。門別さんが祈りを捧げる。自分のところに来てくれて、どうもありがとうございます。 また来てください。初めてアイヌを取材してから30年近く、状況は大きく変わった。民族の精神世界を受け継ぎ、たくましく、伸びやかに生きる現在のアイヌたち、多くのアイヌが暮らす二部谷を訪ねた。ハンターの門別さんは、民族文化の根幹に狩猟があるという、子供の頃、山で見た鹿を取りたいと思った。建設関係の会社で働いていた時に、鹿狩りに誘われ、秘めていたものが目覚めた。民族の誇り、自分がやる。会社を辞め、3年前から寮で妻と子供3人の家族の生計を立てる。四輪駆動車で山を駆け、年間を通して鹿を追う。1876年、明治9年、開拓使は北海道鹿猟規則でアイヌが寮で使っていた毒矢を禁じた。以後、弓を使った漁は行われなくなった。漁のやり方は変わったが、カムイへの思いは変わらない。いつか弓漁も復活させたい、と語る。猿川近くで農業を営む貝沢太一さんは、昨年からアイヌの暮らしの一端を体験するシケレペキャンプを近くの森で開催。弓を使った火起こし道具を作ったり、雑穀の稲きびの種まきと収穫などを行ってきた。貝沢さんの水田からは、二部谷ダムが見える。建設をめぐる二部谷ダム訴訟は、1997年の判決で、初めてアイヌを先住民族と認めた。父の光一さんは、亡くなった祖父から裁判を引き継いだ原告の一人だが、貝沢さんは、父も祖父も尊敬する。でも自分には自分の生き方がある、と語る。大学を卒業後、16年間研究施設でアイヌ文化を研究。それが自分の義務のように思っていた。8年前、二部谷に戻り、アイヌって面白いと素直に感じた。いろいろなアイヌがいていい。同胞たちにもそう伝えたい。ゲストハウス、二部谷ヤントに泊まった。茅野茂、二部谷アイヌ資料館の敷地内で4月にオープン。アイヌ初の国会議員だった故茅野茂さんの孫の君弘さんが営んでいる。伝統家屋の地勢に並んで立つヤント、宿。僕らの普段着の生活の中からアイヌ文化を感じてほしい。文化の形は変わっても脈々と紡がれていく、と君弘さん。民族の伝統の地に吹く新しい風を感じた。本日4つ目の記事は6月23日付、北海道新聞日高版ヒトランより、ビラトリ町の川名の英子さんをご紹介します。アビラ町で5月に開かれた第1回トカチ馬歌日丹地区大会一般の部で優勝した。拳の効いた歌声を披露し、馬の親子が牧草をはむ様子を情感たっぷりに歌い上げた。家族の協力や仲間の励ましのおかげ、一生懸命に頑張ってきてよかった、と笑顔を見せた。民謡の世界に足を踏み入れたのは45年ほど前、農業を営んでいた実家で母親に勧められ、冬の農閑期の趣味として始めた。町内の教室に熱心に通って喉を磨き、各種民謡大会に出場を重ねてきた。今年2月、長年の実績が認められ、念願だった北海道民謡連盟最高師範の称号を得た。民謡は歌うほどに難しさが分かり、奥が深い。今後は後進の育成にも励みたいと話している。本日最後の記事は7月1日付、北海道新聞より、アイヌ文化守る古老を追う記録映画を上映、ビラトリで撮影100時間。アイヌ文化保全や伝承に取り組む日高管内ビラトリ町の古老らを追い、日常生活や地域の活動などを映像で記録したドキュメンタリー映画、アイヌ、人が完成し、道庁二部谷の猿川歴史館で6月30日、上映会が開かれた。町内外から約100人が訪れ、じっくり鑑賞した。アメリカ、ニューヨーク在住の映像作家、溝口直美さんが制作。コロンビアの先住民族が題材の作品を制作したことがある溝口さんは、アイヌ民族に興味を持ち、2016年に撮影を始めた。 アメリカからビラトリを何度も訪ね、季節の催しや伝統行事などを100時間以上撮影、それを1時間21分にまとめた。アイヌ語普及やアイヌ文化伝承活動に精力的な80代の頃4人を追い、日々の思いも紹介した。撮影にはたくさんの町民が協力。前編にムックリ、口で奏でるアイヌの楽器などの美しい音色が流れ、上映が終わると大きな拍手が沸き起こった。町内の保育士山下雅代さんは、古い映像なども織り交ぜ懐かしく見入った、貴重な資料になると思う。映画で紹介された古老の一人、川名の和信さんは、地域の宝物になった、多くの人に何度も見てほしいと目を潤ませた。溝口さんは今後も道内外で上映会を開く予定だ。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントお願いします。
はい、今紹介のありました溝口直美さんが作ったアイヌ人というあの記録映画ですけども、非常にいい映画だなと思います。まあ、その中で鍋沢保さんという方も紹介されていたんですが、鍋沢さんは4月30日に、お亡くなりになったんですけども、まあ記録として残ったという意味ではいい作品だなと思っております。
はい、ありがとうございました。それでは2つ、イベントのご紹介をします。同日7月22日に行われる2つのイベントなんですけれども、1つ目は例年行われておりますビラトリ町立二豚にアイヌ博物館と二豚にアイヌ語教室の共催による博物館巡りバス遠足です。今年は7月22日8時出発で、北の国からでおなじみの富良野方面を巡ります。行き先は富良野市博物館、上富良野町土の館、後藤澄夫美術館、美瑛町色彩の丘、美瑛町拓真館となっております。7月14日までに二豚にアイヌ博物館までお申し込みください。2つ目のイベントは少数民族懇談会主催によるシンポジウム、アイヌの視点で問う北海道150年です。こちらは7月22日の午後1時から4時まで札幌エルプラザ4階大研修室で行われます。講演がまず行われまして、苫小牧駒沢大学教授の植木哲也さんがお話をします。その後、少数婚副会長の滝沢忠さんがコーディネートし、ビラトリアイヌ遺骨を考える会共同代表の木村文夫さん、ウラホロアイヌ協会会長の佐島正樹さん、フンペシスターズの原田菊江さん、アイヌ文化財団の山田美里さんが参加されて、シンポジウムということで行われます。同日開催ですので、ご興味の向きで選び、ぜひご参加ください。担当は仙石優子でした。Thank you.